明治維新を見届けました。どうも、アジタマです。はい、ライズ・オブ・ザ・ローニン、やっと終わりました。いやー、長かった。もうね、めちゃくちゃ面白かったんですけど、アクション苦手な私にはとても難しかったですね。じゃあやるなよっていう話があったりなかったりするのかもしれないんですけど、とにかく面白かったんですよ。めちゃくちゃ面白かったんですよ。やったことに後悔はありません。ただ、一番低い難易度でもとてもとても難しかったです。そして、なんかとっても歴史の勉強になりました。確かにゲームなので、本当の歴史とはちょこちょこと違うところっていうのはあるんですけど、主人公が介入しても結局のところ歴史はそんなに大きく変わらなかったっていうのが上手な作り方だなーって思いました。まあ確かに本来そこで生きているはずのない人が生きているルートっていうのが選べたりとかして、元気な姿で活躍しているのを見ると、ちょっと違うかもしれないとか思うけど、でもその人たちが生きているからといってやっぱり歴史は変わらないんですよね。まあ、とりあえず私はとても頑張って坂本龍馬と高杉晋作と沖田総司が死なないように頑張りました。三人とも元気でいてくれて何よりです。で、このゲーム、倒幕派と鎖幕派とどっちの勢力に加担するかっていうのが選べるわけなんですけど、最初のうちはバリバリ倒幕派の方で活躍しておりました。でも、最終的に私は鎖幕派の方にいます。新選組と一緒にめっちゃ頑張りました。このゲーム中でね、新選組って出てくるの遅かったんですよ。なので、それまでずっと倒幕派のメンバーと行動を共にしていたわけで、新選組にはあんまり思い入れなさそうだなーって思ってたんですけど、そうじゃありませんでした。新選組と行動を共にするのめっちゃ楽しかったです。これはあくまで個人の意見なんですけど、このゲーム中の桂小五郎のキャラクターが私とはあんまり合いませんでした。それ以外の人たちのことはわりかし好きだったんですけど、この人がいるって思うとちょっと一歩引いてしまう部分があって、新選組に肩入れしてしまったのはそのせいかもしれません。いや、桂さんも素敵だった。でもちょっと私とは合わなかっただけです。まあ、そんなこんながありつつ、とりあえず、ストーリー本編の方は、これで終わらせることができました。クリア後のお楽しみ要素っていうのもたくさんあるので、これからまた元気に遊んでいこうと思います。はい、というわけで今回は、ライズ・オブ・ザ・ローニンクリアしたぜっていうお話でした。この番組は、卵と人生の味付けに日々奮闘中の味玉の稲も姿でお送りいたしました。それでは、また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。